今朝のコラムです。木曜日は経済です。東洋経済新報社会社指揮法オンライン副編集長の松崎康弘さんです。東京にお電話がつながっています。松崎さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組でちょっと何度か放送してますけれども、イギリスのロンドンで襲撃事件が発生して、ちょっと衝撃的なニュースが走りましたね。
そうですね、去年ちょうど6月にイギリスがEU ヨーロッパ連合からの離脱、いわゆるブレグジット国民投票で決めた直後に、私現場があったところにも行ったんですけれども、
はい、
非常に観光客の方が多いところなんですね。でやはりそれだけなんかそういうところであえて、おそらくそのテロということだと思うんですが、
はい、
そういうところであえてそういう事件を起こしたということは、なんかやはりそのインパクトの大きさというか、あえてそういうものを知らしめるというような狙いがあったんじゃないかなと思うんですが、で去年その現地で取材したときにですね、トラファルガー広場というところで、集会などがあって、そういうところも取材したんですが、外国人の方がやはりそのブレグジットが決まった直後にですね、自分たちの立場は一体どうなってしまうんだろうかということで、随分心配されている方がされているのが非常に多かったんですね、
はい、
ですから、それだけにこういった事件というのがアメリカでもいろいろ言われていますが、いわゆる分断というものをですね、助長しするんではないかな、そういうところはやはり非常に懸念されるところだと思いますね。
よりそういった部分がね、心配されるところなのかもしれないですね。
はい、あとはやはり来月ですね、フランスで大統領選挙も控えておりますので、そういったところにもどういうような影響が出てくるのかとか、非常に気になるところだと思います。
はい、わかりました。では今日のテーマに参りますが、今日のテーマは何でしょうか。
はい、アメリカのトランプ大統領とですね、メディアとの関係というのは今いろいろと取り出さされていますが、それに関連して、実はアメリカ のブルームバーグという大手の通信社の編集長が、日本にいらっしゃいまして、
はい、
インタビューをする機会があったので、ちょっとそのお話をしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、ブルームバーグというとですね、もう世界、日本をはじめいろんなところにも展開している大手の通信社で、ニューヨーク の市長をされていたブルームバーグさんという、マイケル・ブルームバーグさんという方がいらっしゃいましたけども、その方が、ブルームバーグの創設者の方なんですね。
はい、
で元々は金融機関で働いていた方が、もっとその利用者側にとってその便利なツールを提供しようじゃないかと考えて、それでこのブルームバーグという会社を立ち上げたのが始まりだったんですが、
はい、
今はニュースなども世界にいろいろと配信する、通信社として世界にも知られるようになっているんですね。でそこ のミックルスウェイトさんという編集長が、実は、イギリス のよく非常によく知られた雑誌であるエコノミストの編集長をされていたんですが、一昨年の2月にこのブルームバーグの編集長ということで移籍されたんです。ちょうど今そのトランプ大統領がメディアはその国民の敵だというようなことで、特に伝統的なメディアですね、に対する対決姿勢というのを鮮明にしておりますので、
はい、
これを機会にちょっとメディアとの関係がどうなのかといろいろと伺ったんですが、
はい、
でいくつか話を伺ったんですが、まずそのトランプ大統領とは対して、そのアメリカのメディアがどういうふうに接していくかということを聞いたんですが、これに対するお答えというのは、特別な扱いというのはする必要はなくて、いいところはそのいいというふうにそのまま報じて、で悪いことを、間違ったことをしたんだれば、それはまた間違っているというふうに指摘すればいいんだということで、そういう、言ってみればその、是々非々で対応していくべきだという、そういうようなことをおっしゃったんですね。
はい、
でメディアに対するその例えば政権側、政府側の対応なんですが、トランプ大統領が非常に特定のメディアを非議している、その保守系のメディアであるフォックステレビというテレビ局がありますが、
はい、
こういったところのインタビューを受けたりとか、あるいはブライトバードと言われている、選挙期間中からトランプ大統領に好意的な報道をしていたことで知 られるあのネット系のメディアがありますけども、こういったところ のインタビューを受けたりで、こういうところもそのトランプ大統領については好意的な報道をするということで、こういったところの関係が近いんじゃないかということは言われてますが、
はいはい、
これはこのミクルスウェイトさんに言わせると、別にこれというのはそのトランプ大統領から始まった話じゃないんだと、
うん、
で例えばそのアメリカの大統領を振り返ってみると、そのオバマ前大統領もこの保守系のテレビ局である FOX テレビとの関係というのが随分悪化して、であのオバマ大統領前大統領お辞めになる直前にはその記者会見からですね、FOX テレビを排除しようという動きもあったそうなんですね、
うん、
でそれから例えばそのあのジョージ・ W ・ブッシュ元大統領、
はい、
のブッシュ大統領息子さんの方 の、
はい、
あのブッシュ元大統領ですね、あのブッシュ元大統領はあのニューヨーク・タイムズ紙新聞のニューヨーク・タイムズとの関係というのは非常に近かったというのも言われていたことなんですね、ですからそういった意味でもそのメディアとあのトランプ大統領だけがその特定のメディアを、まあ、言ってみれば危機にしているというそういうわけじゃないというようなことをおっしゃっていました、
うん、
それから
そ、ね、
あのそのブライトバートニュースとかそういう新興のメディアというのが随分出てきているということで、
はい、
アメリカの国民がそういったようなニュースに耳を傾けるようになったり見たりというようなことが増えているというのは、裏を返すと今まで その伝統的なメディア、これまで主流と言われていたメディアに対する信頼が揺らいでいるということの表れなんじゃないかというのことを聞いたんですが、
はいはい、
それに対するミクルスウェイドさんのお答えとしては、確かにその多くの人たちの意見を代弁する存在ではないというふうに受け止めるようになっていると、受け止められているという意味では問題なんだけれども、ただその主要なメディアが大きく変わっているというよりは、むしろニュースの受け手側、情報を受け止める側、視聴者であったり読者であったり、そういう人たちの側がまあ変わってきているんだろうということをおっしゃったんですね。でなぜ変わっているかというと、やはりその選択肢というものが増えてきた中で、自分の見たいもの見たいものにだけ、まあ、耳を傾けたり見たりという、そういうふうにその情報の受け手側が変わってきているというようなことをおっしゃっていました。で、あのアメリカで最近使われている言葉であのエコーチェンバーという言葉があって、これはの、まあ、反響室、まあ、どうあの反響する部屋というような意味なんでよく訳されている。
エコーって、まあ、エコーをかけるみたいな感じ、エコーチェンバーっていうんですね。
ですね、まさにおっしゃる通りですね、ですから繰り返し繰り返し同じことがその流されることによって、あのそれをなんて言うんでしょうか、その言ってみればそれは本当だっていうことで、例えばあのフェイクニュースという言葉がありますけども、これ偽の情報じゃないかと思ってもそれが繰り返し流れることによって受け手側が信じてしまうという
だんだん信頼してしまうということですか。
そうですね、うん、というようなことも一部では言われているんですね。ですから、メディアがそのエコーチェンバーというふうに貸しているというようなことがよく言われているんですが、ミクルスウェイトさんもやっぱりそういうことをおっしゃっていて、そのエコーチェンバーというメディアが貸している中で、そのまさに情報の受け手側というのが特定のあの情報源にだけあのを信頼するようになるという傾向は強まっているという、うん、まさにそれ選択肢が増えたことによってこういうことが引き起こされているという、まあ、いうのが、まあ、ミクルスウェイトさんの見方でした、
うん、 まあ、でも自分の聞きたい情報しか耳を傾けないというのはちょっと問題があるような気も
おっしゃる通りですね、
するんですが、既存のメディアとしては、
はい、これやはりその私はあの大学なんかでその学生さんにそのメディアのこととかお話をする機会をいただいているんですが、その時にも繰り返し言ってるんですけども、やはりあの多くのメディアと接する中で全てがどれが正しいのかっていうものをやはりメディアに接する側としてはそういうものを培って、そういう目を培っていく必要があるかと思うんですね、
うん、
だから全てが全てやっぱりこのメディアの流してることは全面的にやっぱり正しいんだと、うん、こういうふうに思わずに、やはりある程度いい意味で疑ってかかるっていうのがやっぱりメディアに接する人には求められているのかなと思うんですね、
はい、
それからやはりあのメディアでたあの働いている立場から言いますと、あの自分たちは主要なメディアであるメインストリームのメディアであるというふうに思ってたんですけども、実は気がついてみると知らないうちに 主要なメディアではなくなっている、まあ、あの、ゆでがえるみたいな状態になっているというところがやっぱりあるかと思うんですね。だからやっぱりあの、この今回のインタビューをさせていただいて、やっぱりその、今しめとしなければならないメディア側というのもやはり、そういう、あの、情報の受け手側というものが変化していることに対応していかなければならない。やっぱりそのメディア側もやっぱり、あの、そういい意味でやっぱり変わっていかなければならない部分があるのかなと思いました。
確かにあの、締め出されたニューヨークタイムズとか CNN、はい、テレビとか、もう非常に大手の、もうここの情報はもう信じてしまうよというようなところが、はい、もう信じられないというふうにアメリカ国民が思い始めているということなんでしょうかね。
おっしゃる通りですね。そういうところっていうのはやっぱりあると思うんですね。ですからやっぱり伝統的なメディアっていうのはやっぱり、あの、変わもうやっぱりいい意味でやっぱり変わっていかなきゃならない、間違いないと思う。
そうですね、まあ、いろいろなネット社会でもありますし、情報の受け手としても、はい、その情報がどうなのかというのを厳しく見る目も同時に養っていくべきなのかもしれませんね。
おっしゃる通りです。そういう心眼を見極める目って大事だと思うんですね。
そうですね、はい、今日はトランプ大統領のメディアの対応ということでお話をいただきました。松崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝のコラム、木曜日は東洋経済新報社会社指揮法オンライン副編集長の松崎康弘さんでした。